さあ今週も始まりました塩原俊之のしこめんネオ、2月1日収録の第46回です。パーソナリティの塩原俊之です。よろしくお願いします。そして今日はですねアシスタントの木村さんはちょっとお休みで、ゲストが来ています。この方です。
どうもアガリスクエンターテイメントの富坂です。
はい、よろしくお願いします。ということで今日は塩原と富坂でちょっと2人で話します、はい。で多分しこめんネオに出てもらうのが初めて。
初めてかも。
初めてなんだよね。
何々じゃねえんだよの何を振られるのか今ヒヤヒヤしてるよ。
そうだ、それは、ね、
すごいヒヤヒヤしてる。
最近ちょっとやってないというか、
あれやってないんだ。
やってないというかやってるけどあれなんかとあるヘビーリスナーのあのね穴に住む変態エージェントさんっていうラジオネームの方がその木村さんの豚じゃねえわのコーナーっていうのを自分で作って当てに送ってくるっていう謎の
その在庫があるときはそれが振られる
けど、それが振られるようになって、それ以前は俺が自家発電で作ってたんだけど結構大変ね。豚じゃねえわ
って俺何じゃねえわっていうのの、うん、適切な例えがないんだよね。
あ確かに
何っぽくもないじゃん多分。
むずいね。
そう
なんか今まで偶然、鹿島の日
そう動物関係で
鹿じゃねえわとか、うん、熊谷の熊じゃねえわみたいなのだったんだけど富とか坂むずいね。確かにな
んか名前的にもないし、うん、キャラクター的にも 何っぽいみたいなのないから
個性
どう裁こうっていうのは迷っていた。
なんて言えばいいんだろう。富坂だからそういういじりみたいなのがむずいね。
とっかかりが、
うん、とっかかりがだから俺らが、俺とか朝越が富坂のことをいじるときにその姿勢が悪くてその前に並んでる人に陰部をこすりつけてるみたいな、うん、あの背骨の形をしてるっていうことぐらいしかないもんね俺ら。
あの立ってる姿勢がよく言うとスクライドのカズマ、
だエヴァンゲリオンか初号機みたいな。
エヴァンゲリオンはツアノ君になる。どっちかっていう
と猫背なんだけどこの陰部の部分だけ
前陰部というか、 なんか S 字型の多分立ち方、
うん、前に行ってんだよねグッて。あれがちょっと変っていう立ち方で、はい、
なんでただそれ、うん、ラジオで言っても何にも分かんないからラジオで言うと俺が本当に局部を露出してる可能性が持たれてしまうから
そういう背骨の形をしてるっていうね横から見るとねっていう話です、ね、今日ちょっとまあ、木村さんいないんですけどもう最近ねあのアフター塩原ジャンクションがもう本番が迫ってまして、はいはいはい、これ配信日のもう次の週から本番なんですよ。で今も絶賛稽古中で割と俺がもう毎日もうテンパるぐらいちょっと忙しいみたいな感じになってて、
うん、ちょっともうなんかね あっちこっちでいろんな稽古をする
っていう。そうなんですよ。稽古場も結構場所が違ったりとかしてあっちこっち行っててだからその木村と会う時間を作るのも結構大変になってきて喋りたいことはこんなに山ほどにあるのに人と合わせる時間がむずいっていうのがあってちょっと今ここで撮っちゃおうかなと思って1本で、かつ富坂と今何でいるかっていうとまさに今さっき笑いの太字の稽古をしてたと。
そうですね。
で今日笑いの太字をね稽古したんだけどアガリスクでは最近使ってないその元ヤタの触れ合い感を使ったんですよ久しぶりにあの初期のまあいつまでだろうねそれこそ内言の最初ぐらい2012年ぐらいまでは使ってた
かな。いや
もう使ってない、まあ、
ちょこちょこは使っ時かけの、うん、時をかける稽古場のオーディションを俺今日の部屋でやった気がする。
あ本当に。あじゃあ結構使ってるんだね。
そう
でもまあ最近じゃ全然使わなくなった。
なかなか使ってないですね。
元やたの触れ合い館っていうその稽古場でまさに朝越と3人で稽古をしてきて、しかもその前の昼間は俺朝越と2人で車で江南っていうホームセンターにその材を買いに行ったりとか、そこあそこなんか DIY コーナーがあるから自分で叩いたりもできるんだけど、そこでパネルを作ってきたりしたんだけど、
もう2009年
だ。そうなんですよ。俺がアガリスクに入った初期の頃の王道コースだったんだよね。
江南行って元屋台館とかね。
そうあそこでみんなでさ、まあ、材買ってそこで叩く日もあれば、その後あかね浜と呼ばれているあのねこれ誰にも
2009じゃなかった2006だった2006年7年の世界、
うん、そうリスナーの方に伝わらないかもしれないですけど、初期のアガリスクの叩き場があかね浜って言われてるその千葉の まあ、習志野市の方で、ね、
習志野市の
方にある浜の近くにある某施設で、
某施設
トンカン、
叩き場って言ってるけど別に叩き場としては借りてなくて
ないし、
荷物置かせてと言いつつそこを占拠してるっていう、占拠
してる、不法に占拠してる場所で、やれ何木材切ったり、うん、やれペンキを塗ったり、やれその何小道具のお岩さんを作ったりとかね、そういうのをしてた場所があったんですよ。その王道コースにその港南があってっていうのをちょっと朝越と2人で運転しながら、いやこの風景めっちゃ懐くねみたいなのを、
江戸が一周してしまった、
そうそう本当だね、そうだね、からの元やたりその稽古って感じだったから、いやなんかちょっとタイムスリップ感あったなと思って楽しかった、ね、
うん、
で笑いの人自由の稽古がその、あ、我が家の最終的解決が終わりまして、
ご来場ありがとうございました、
ね、お疲れ様でした、大好評だったようで、まあその話とかもねたくさんしたいんだけど、
まあまあまあ今は太字を
喋っちゃわないとね、今はちょっとね太字の話をしましょうって感じで、ようやく太字の稽古が本格的に始まってきたんですけど、どうですかね、結構初演っていうか、まあその最初に2016年にやった時ともうすでに結構ちょっと雰囲気変わってきてるなっていう感じはあるよね。
台本は多分アガリスクの再演の中では、うん、びっくりするぐらい変えてない、
あ、変えてないね、全然変えてないね、
ちょっと言い回し的にここどうしよっかみたいな、
多分お客さん気づかないレベルの改変はあるけど、ほとんど変えてないよ、
ね、ほとんど変えてないですね、
けど結構関係性とか、まあそうだね、教員と生徒のがお互いをどう思ってるかみたいな関係性の起因するものが多いと思うんだけど、
なんかライバル度が増えてる感じですね。
そうだね、
相手を認める公的主導がなんか早いうちから高まっているなっていうのと、う、ね、
まあ単純にお芝居のスキル的なものもあるのかもしれないけどね、あとなんか俺がまああれ以降でコメディをまああんまやってないじゃない、時かけが最後になっただけだから、はいはいはい、やっぱ取り組み方が結構変わってる気がする。
なるほど。
なんか自分の中では、うん、大切にしようとしてるところとかが、まあなんだろう、まあお客さん入ってみないと分かんないけど、結構すごくとにかく笑いを取るっていう方から先にアプローチしてないような感じはあるか
も。俺この間我が家をやって思ったけれども、うん、お話としてちゃんと作るみたいなことを、うん、なんていうの、一回受けたことを知ってるものだと、
うんうん、
意外とお話としてちゃんと作るっていう勇気が持てるのと、
う
ん、
あーそうだね、
あと、うん、意外とそっちでやっても受けは減らない、
うん、受けは減らない、うん、
っていうことを最近学んでい
る。なるほどね、だから恐れずにお話としてやるっていう取り組みもちゃんとやっていいっていうことだよね、
うん、てか自然となんかここで撮ろうみたいなのは、うん、絶対意識しちゃうから
ステージ立つとね、
うんうん、
結構そういう民族になってるからね、
だとあの本番近くなったりとか、うん、劇場入ってから稽古したりとかすると、うん、そこであやばいこれ取れないからちょっとこうしなきゃっていう揺り戻しは絶対来るから、
うん、あそうだね、
なんか、うん、
なんか別に稽古段階でもその集中力がないとか本番さながらの気持ちでやってないとかってわけじゃないんだけど、うん、なんかそこのこじ開けようとする力とかがやっぱ圧倒的に違う、う
ん、まあ、なんか直前になるとなんか気づくものは、
うん、あるよね、
なんだろうな、
まあ、気にしてる箇所がどんどん変わるっていうのと、うん、まあ、いろんな受信の感度が上がるのとか要因はたくさんあると思うんだよね、うん、確かにそれは変わるな、
あとなんか近くなれば近くなるほど、うん、なんか観客の存在がリアルに感じてくるというか、
うん、
まあ、今もリアルに感じてないわけじゃないんだけど、
まあ確かに
ね、予約とかもらってるわけだし、
そうなんだよね、なんだろうね、でもそういう曲線みたいなのを絶対描くよね、うん、本番近くになってくると、うん、急にみんな顔つきがコメディアンの顔つきになってくるみたいな、
そう、これなんか台本とかが頭からあっても、
うん、
ギリギリにできてもどの道直前になって気づいて、あ、やべえこれちげえわっていうのは絶対あるんですよね、うん、
ああ、ははははは、
我が家でも結構あって、
ああそうなんだ、
本番直前になってやばいこれは言わなきゃいかんって言って、
はいはいはいはい、
急遽うわっっていう風に足したのもあるし、
へえ、なんだろうね、なんかやっぱリアルにお客さんの存在をすごく、
うん、
こうなんか迫ってくるものを感じるのかな、まあ、っていうのはあるよね、だ今作ってるやってる段階では、まあ、今日なんかもそうなんだけど、割とその、まあ、天気予報見ない派と まあ、今こそ別れ目をやってるから俺がで、そっちの演出家たちのたくさんの言葉をもらってる状態の俺だから、結構今までアガリスクでものづくりしてたのとなんか違う箇所を気にしてるなっていうのが結構自覚してしまう。 あれこんなところを俺気にしてていいんだっけみたいな、もうちょっと雑なとこ見なくて大丈夫みたいなとか。
例えばどこら辺ですか。
なんだろうな、なんか結構自分が相手によって受けて気持ちが、なんだろう、例えば少し食らってしまって悲しくなってしまった時にそのまま行かずにそれを外に誰にも分かんないように出さないようにしてあえて強がって言うみたいな感じのとかって、中の思ってることと言葉で言ってることの乖離をちゃんと作ろうみたいなのを、まあ、結構他の稽古でやっているので、なんか結構そういうことしちゃって分かりづらくなってないかなみたいな。
まあでも今日たまたま稽古したシーンが笑いの太字の中でも意外といいシーンっていう、
まあね、ちょっとエモいところだからねだから結構ね、そういう気持ちになっちゃって、あれこんなに隠しちゃってていいんだっけみたいな、ちょっとなんかよくわかんないですけど、もちろん見せてもよかったような気もするって、どっちだっけって。
あと今日はね、稽古前に原点を見たっていう、
あちょっと気持ちがエモくなっていた、
現象に当たったので
確かにそれによってまた変わった可能性はあるね。
やっぱあれ見ると乗りますね、いい芝居だなって。
いやでも笑いの大学は何回見てもやっぱ面白い ね。
90年代の芝居、20年以上前とはね、到底思えない。
到底思えない。もう今劇場でやってても新鮮に泣けると思う。
20年以上前、30代後半の、あの出演者たち
がやってんだよね。
貫禄がありすぎ
る西村雅彦さんのあの頭がもう30代後半じゃねえ全然今の矢吹ジャンプより年下なんでしょ。信じられないよね。すごい貫禄でやってるよね。タバコの吹かし方とかね。いや面白かったね、
った
笑いの大学は。であの笑いの大学を見て、笑いの大学を
こうやりたい気持ちをかきたてないとこの芝居は。
そうなんですよ。いや初期騒動がそれで作ったものだからね、そこをちょっと思い出したいっていうのもあって今日見たんですけどね。だ笑いの太字を初めて見るっていう方は笑いの大学を見てから見るとなんかおっと思うところもあるかもしれないし、
そうですね、
見たことない人は見たことない人でももちろん面白いだろうし、
まあ、笑いの太字を見る前でも後でもいいので、笑いの大学はぜひ見てください。
ぜひ見た、あそう、単純に演劇が好きだったら見た方がいいっていうぐらいマストですね、あれは。
いや、こりゃね、やりたくなりますよ、みんな。
やりたくなりますよね。で、笑いの太字も多分そのプレイヤー側の人、今回見に来てくれる人の中で自分も舞台立ってますよって人もやりたくなると思う。結構笑いの太字って二人芝居で、まあセリフ量も多いし、見せ場なんて見せ場しかないし、で結構、まあ、コメディだから笑い、単純に笑える受けを取る気持ちよさもあるし、なんていうの、論で戦うから、なんていうの、三国志の舌戦みたいなさ、法廷ものとかのさ議論バトルじゃないけどさ、みたいな厚さもあるじゃん、ああいうカード切り合戦みたいな、ああいうのをやりたい人にもすごくいいと思うし、結構
飽きるぐらいそればっかりやん、
そればっかりやな、ね、
あれやるともうその類な当分いいです
いいですってなるぐらいねだから結構やりたくなると思う、わこのセリフ言いてとかもあると思うし、いい作品なんでね、ぜひ見てほしいですね。
ただね、あこれ柴田さん、あとプラスあれ やりつつ2作品別のやるっていうのがめちゃくちゃ大変だろうなっていうのは。
そうだね、なんか、まあ、まだあれなんですよ、並べてやった日がなくて、確かにからどうなのかなっていうのがまあ1個あるのと、なんか意外と演出家3人とも全然違う言葉で演出してくるし、作風も全然違うけど、なんだかんだ究極的に言ってることみんな同じこと言ってんなみたいな。
例えばどこら辺が思いました？
なんかそのさっき言ってたそのセリフと状態とか言葉とか気持ちとか全てになんかそんなに定まって良くないというか、
あ、
なんか乖離があっていいというか、もっと揺らぎあっていいし、 あの好きですって言ってる時に100好きな気持ちで100あの人のこと好きって明確に思いながらそういう動きでそういう顔で言わなくていいっていう、いろんな気持ちが介在しててよくて、なんか嫌いだからこそいや好きだよって言っちゃうみたいな、でもこの気持ちは本当なのかとかいろんな揺らぎってあるじゃんみたいなのを持ちながらやってていいみたいな、それはマイステージね、
まあ、それはそうですね、
うん、でコメディも結構やっててそういう時あるじゃん、マイステージマイステージ同じじゃダメで、今その瞬間に自分の中に起こってる揺らぎをそのまま使っちゃってみたいな感じのとこあるから、意外とみんな俳優に求めてるのって結局そういうなんか人間の不確かなものとか、なんか人間力とか、なんかそういうところを見せてくれよっていう演出をみんなしてくるかなっていうのは思ったんだよね。
これツッコミにそれあるなって思って、
うん、
その
ツッコミ人によって全然違うもんね、
人によって全然違うんだけど、うん、なんて言うんだろう、単色じゃない方が多分面白いんですよ、
うーん、
突っ込むときに、
はあはあ、単色というのは
色が、例えばその1個の情報だけで突っ込むんじゃなくて、
うんうん、
あんな要素とかこんな要素とかを、うん、のいろんなノイズがある、う
ん、
ある状態で突っ込んでいる方がなんか豊かなんですよね、これね、すごく難しいんだよな
豊かな突っ込み
がね、
あーへ
ー、で、多分お笑い芸人の人とかで、
うん、
そのツッコミの部分自分で言ってもらうみたいなやつってあるじゃないですか、
ツッコミの部分は自分
で、ツッコミ側、例えばボケ側の人はネタ書いてるけど、
うん、
ツッコミの人にツッコむセリフは任せる、投げるみたいな、
あのサンドイッチマンの伊達ちゃんに言ってもらうみたいなですね、
多分それとかって、
うん、
その書いたセリフだけじゃなくて、
うん、
その人から出るいろんなノイズをまとったのが欲しいからだと思うんですよ、
例えば伊達さんっていう伊達みきおってフィルターを通して出てきたものが欲しいから書かないで、
うん、そうとか、例えばその、うん、ボケた時に文章で書いてある意味としてのおかしさだけじゃなくて、うん、それ以外のいろんな情報に対する違和感とか、ね、そういったのもひっくるめて、だけど何かのセリフとして言ってるわけじゃないですか、
うん、
なんかそういったいろんな情報量が入ってる方が、
う
ん、
あ、なるほどね、あ、それは確かにカラフルだね、
なんかね、その自主映画で、
うん、
なんか、まあ、明確にツッコミらしいツッコミをしてる、
うん、
まあ、お笑いっぽい文法で喋っているようなコメディの短編を見たんですよ、
うん、
まあ、ちょっと知り合いが出てるみたいな関係もあって、
うん、
で見た時に身の回りでいろいろやっている、
うん、
なんかいい感じにツッコんでいい感じに笑いを取っている、
うん、
フォームと比べると、うん、なんか色が一色だけでやってる感じがすごいして、
それが単色ってやつ、
うん、なんかうーん、ちょっとなんかこうなんて言うんだろうね、痩せて見えるみたいな、
な
んか音が痩せてるみたいなさ、なんかそういう感じをちらっと受けたんですよ、
へー、あー、それ面白いね、だからそれこそ森田彩ちゃんが天気予報見ながらで稽古してる時にも演出してる時にもそれを今ね聞いてて思ったのは、違う言葉だけどやっぱ似たようなことを言っているなっていうふうに思ったのは、言葉テキストに書いてあるさ、その言葉をその言葉上の意味だけで言うっていうのがやっぱり一番面白くはないっていうか、そういう瞬間もあっていいけど、そこじゃないその下に流れているいろんな情報とかやり取りコミュニケーションの方が本当のコミュニケーションだからっていう、だからそれを例えば天気予報見ない派チームで稽古するときはテラスハウスでよく例えるの、
うん、
テラスハウスで例えばもうお互い絶対好きだよなって分かってる人同士の会話って、言葉上で流れているコミュニケーションじゃないコミュニケーションがものすごい情報量で行われてるじゃん、下側で、あそここそ真の人間のコミュニケーションだよねっていう、特に日本人とかやりがちなね、まあハイコンテクストとか言われるゆえんじゃないですか、ああいうのもを演劇で見せたいみたいなことを言ってて、なるほどって思って、確かにコメディとかでもそういうのが迫られる場面ってすごくあるなっていうふうに思って、例えばまあアガリスクとかを例に出すと、その矢吹ジャンプさんがやっているようなものって、なんかその言葉上で書いてあることだけをもし他の人がやろうとしたら結構やっぱ難しいとか大変になってしまう、う
ん、あれはね、あの人のキャラクターとか見た目とか動き方とか、ね、顔の情報量とか、
うん、全部がそうなんだよね、いろんな雑味が入って、ね、フィルターを通して出てあれになるってやつなんだよね、 だからテキストをまあ最終的には返ってきてほしいんだけど、その言葉上の意味だけで捉えたり、そこを信じすぎてそれだけをやるっていうと、うん、ちょっとそこ止まりになっちゃうから、
ね、うん、
もっと下を掘ってこうよっていうことを今すごくやってるっていうのを、笑いの人たちやってる時も、ああでももう一度立ち返ってそこそういう考え方で作れるなっていうのを思ったんだよね今日やって。
あと多分今回思ったのが、その受けるっていうことを、うん、なんて言うんだろう、お話としてグッとくるやり取りと、
うん、
笑いを取るっていうことを、うん、なんか同時に走らせるみたいな、
あ
半分ネタでもあるんだけど、うん、表面上のやり取りはネタでもあるんだけど、うん、これはドラマとして熱いこと、熱いやり取りでもあるみたいな、うん、なんか伏線化するみたいなさ、
うん、
あの伏線ってそのなんていうの、伏せるじゃなくて複数の、
あの複数のそうね、あの東武野田線じゃないやつね、
そうそうそうそう、
うん、
みたいなことはちょっと、
そうだね、
考え
今日やってた場所なんか、
ま、
特にね、そういう場所をやってたね、
あの豚に食わせる関係のやつ、
ああそうそうそうそう、それをさ、なんか俺ら昔から知ってたんだけど、
こう言語化していなかった感じ
だよね、
うんうん、
でさ、それこそ我が家の最終的解決とか、まあ、ちょっと遡ると解きかけとか内見とかいろんなのでさ試行錯誤してきたわけじゃない、で我が家が今そのさ、うん、割とそれを言語化してきたというか、まあ、メソッド化してきたじゃない、で今その気持ちになって、笑いの大学を久しぶりに見たら結構やってんだっていう、ね、
やってるんですよね、
思ったよね、西村雅彦さんってずっと真面目でシリアスなシーンやってるように見えんだけど、結構面白い、笑えちゃうセリフも言っちゃってんじゃんっていう、うん、同時に介在してんじゃんみたいなのが、あ結構やってんだ、
下手すると作家が書いてる段階ではもしかしてまだそれ、
うん、
受けるものとしては使ってなかったんじゃないかっていう、
うん、意図してなくて、あの人の体から出るときにそういう、あと空気か、
うんうん、あとそのお客さんが一回笑ったっていう実績とかをもとに、ってことはこれ笑えるものでもあるんだなっていうのを多分意識するのとしないのとで言い方変わるじゃないですか、
あ
まあだから、うん、一回受けたからって必ず取りに行ってるのかどうかは分かんないけど、
あ確かにね、
まあ、受けるセリフは、
うん、
役者は受ける感じに自然と寄るよね、
寄るよねてか我々はさ寄せるじゃない、寄るというよりも寄せるじゃない、うん、逆に知りたいのはそれを意図してないものなので変えないでください、まあ、演出家によってはっていう時に役者はとどめることってできるの、
あ
全く変えずにっていうのが俺すごく気になって、例えばなんだけどトリコロールケーキでそのナンセンスコメディをやってた時に、あれって撮れたからといって欲を出してちょっと撮れる感じに言いに行くとミスるんですよね、なんで常に同じ感じで行くとウケるなっていうのを俺は結構肌を持って前出た時に知ったから今回もそれで行ったんだけど、ああいう時って例えばコメディをやってない人たちっていうのはどれぐらいそこをなんかコントロールしてできるんだろうっていうのを思った
よ、多分だけど、うん、分かんないけどトリコロの今田さんって、うん、テレフォンパンチを一番嫌う気がしている印象として、あ
大振りのズオンっていうのが
狙いに行ってるっていうさ、うん、その受けようとしているっていう意図の部分のある演技を一番この人嫌うんだろうなって思いながら見て
る、
う
ん、介在すると嫌なんだって、うん、あそれはあるかもね、なんかそれに辻褄が合うような演出の言葉を結構たくさんそういえばいただいた気がする、なんかあくまでも、うん、パロディじゃなくやってとか、普通に会話として会話表現として普通にやってって、もう文字がおかしいからっていう風に言って、だまあ狙いに行かないでっていう言葉は使わないけど、まあそれ
に、まあ、狙いに行かないでっていうとね、本当に
そういう意味ではない
んだよね、本当に取らないみたいなことになっちゃうんだけど、
それとはまた違くて、受けは取ってほしいんだけど、その狙いに行くって我々が言ってるそのテレフォンパンチと言われてるその振りの部分をやらないでっていうのかなって思う、結構言葉はたくさん確かにもらったね、あなるほど、だから逆に意外だなって思ったのが、俺はそのコメディを長くやってきたことによって結構細かいレベルでそこがあるから、うん、なんかこれさらっと言い過ぎちゃったらウケねえだろうなって思ったから、本当に微量だけ 面白いことを言うまで、
あの、ね、あの光線があるんだよね
みたいな感じでスッてやったの。そしたら演出の時に塩原さんボケる時にちょっとその今からボケますよみたいな感じが出るのでって言われて、俺最初怒れるかなと思ったら、あ、いいのでそれやってくださいっていう風に言われて、あ、そうなんだって、これぐらいの微妙のお客さんにバレない程度のやつだったら、てか期待感だけ持たせてくれるぐらいの塩梅のやつはむしろ欲しいんだって思って、なるほど、
多分面白いと思われている人って、うん、なんだろう、舞台上に出てきてこの人面白い人認定ってされたら勝ちじゃないですか、
うんうん、
で、なんて言うんだろう、常に微量のそれを発してるんだよね。
そうなんだね、どっからでもそれを言い出しそうみたいなね、あるね、それは確かに。
なんて言うんだろうな、あれはもうそのそういう物質が
まあそうね、見に行った時に結構そういう人いるよね、あ、この人は今から何を言っても面白い感じになるぞみたいなね、うん、あるある。だから言う前なのかってなると、
うん、なんかでもそういう人と本当に全くそんな状態じゃない人と、
うん、
なんか両方いてほしい感じがするというか、
あ、
まあどうなんだろう、常にその物質を、化学物質を発してる人だけでもいいのかな、
うん、
なんなら、まあコメディの類にもよるけれども、
うん、
全く出してない人はいきなりやる球も面白いんだけど、
うん、
ちょっとは出してる人が、
うん、
なんかある程度の割合でいてくれないと、
うん、
お客さんの見る目線が定まらないという
か、まあそうだよね、だベースとしてみんながそれなりに大多数の人は出てほしいけど、そうじゃない、出てないのに、まあでもシチュエーションコメディなんて特にいるからね、そういう人、
まあ、
まあ実名を挙げていいのか分かんないけど、アガリスクに出てくれる方、客演の方でもたまにいらっしゃるじゃないですか。いやもうこれ なんだろうな、いじりみたいになっちゃうからちょっと嫌なんだけど、俺今日ね、朝越と車で運転してる時に、これ愛を持って言いますよ、うん、我が家の最終的解説についてすげえ面白かったねって話して、でもよ、俺に言わせてもらえば今思えば一番面白いのは初演で山岡さんがゲルトナーをやってたことだって今にして思えば、だからファンデンベルグをやったことによるのかもしれない
けど、まあそうですね、
なんかあの人が
ファンデンベルグが似合いすぎて、
あの人がゲルトナーやってたのって今逆に面白くなってどういうことだよと思ってもうなんかね、面白いなと思って、ああいうナチュラルな面白さっていうのもやっぱ欲しいよね、まあ、欲しい、めっちゃ欲しい。
でもナチュラルにそのタイプの人と意図的に仕掛ける人とが、
うん、
やっぱりある程度混成舞台でいてもらいたいですよね、
うん、なるほどね、そうね、全て山岡さんみたいな感じでも謎な舞台になってしまうし、全てが斉藤浩太みたいな感じでもちょっと味付け濃いなみたいな感じになっちゃうし、あの混在っぷりがねよろしいのかもしれないね。いや本当にもう山岡さんが俺もう好きすぎて、もうちょっと本当ずっと笑ってたから、その我が家に出てくるたびに
1話のサンドラと一緒に入ってから出てくるまでの山岡さんが全部エクセルでだけを叩き出して帰ってくる
そう、収容所ですかっていうあれがもう、ね、全部面白くてもうめっちゃ苦しかった、あれね、最高だ。あれもそんな狙ってるパンチじゃないから面白いんだよね、あれはね、また別のタイプなんだよね。いやもう最高だったね。まあというわけでもうお時間が間もな
くなって、はい、全然笑いの人に話をしなかった、は
い、まあ、というわけで、来週から2月15から19まで、アフター塩原ジャンクションやってます。でチケットが、まあ、多分まだあると思いますので、ぜひ面白い3作品なので、人字もやるのでぜひ見に来てください。なんか20秒ぐらいでさらっと告知できたら、
告知できることですか、うん、アガリスク的なので言ったら、うん、アフターシュバラジャンクションの笑いの太字の後に、うん、オフィス上野空さんがプロデュースしている吉祥寺シアターの6劇団合同企画の一つの部屋のいくつかの生活っていうのに出まして、吉祥寺シアターで60分のコメディやります。
あれですよね、新作書くんですよね。
そうです、なんで、うん、アガリスク知ってる人にはコメフェスみたいなやつをまたやるよって思ってくれれば、
コメディだけのフェスティバルじゃないけ ど結構もう脂っこい劇団ばっかり、
ね、はい、6劇団が3つに分かれて2チームずつっていう
で完全新作で臨むっていう形、
はい、
まあ、フェス自体がね、うん、面白そうだからね。 見る価値ありかと思います。そんぐらいですかね。じゃあ締めるんですけど、このラジオのルールは、塩原と富坂でしたって言って最後にサイナラッキョで終わるっていう、
なるほど、
あの茶まごで終わるルールがある、
茶まごで終わるんですね、
はい、じゃあ終わらせます。今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
富坂でした、
うん、サイナラッキョ。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。